FM をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ向上ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。私は舞台を見るのがすごく好きで、お休みの日には時々こう見に行ったりしてるんですけれども、以前、数年前になりますかね、劇団四季のステージも、見に行ったことがあるんですね。ライオンキングだったんですが、もうね、役者さんの歌もダンスも、素晴らしくって、そして動物たちの緻密な動きにもね、ものすごく感動したのを覚えてるんですね。今日は音楽を通して表現の分野で活躍する卒業生が登場します。今夜の向川女子大学ラジオ向上ラジオは、向川女子大学音楽学部声楽学科卒業、元劇団四季俳優で現在はフリーランスの歌手として活動する重水由紀さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ向上ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学音楽学部声楽学科卒業、元劇団四季俳優で現在はフリーランスの歌手として活動している重水由紀さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、重水由紀と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
重水さんは今歌手としてね、ご活躍なんですけれども、また後ほどお話をお伺いするとしまして、はい、まずは向川女子大学を選んだのは理由は何だったんですか？
そうですね、私は中学から向川学院にお世話になっているんですけれども、はい、まず母が、向川女子大学の教育学部を卒業しています。
あ、そうですか。
短期大学部ですね、
はい、
でずっと定年まで教員の仕事をしていたんですけれども、やはり通った向川女子大学がとてもね、愛のある血の通った教育をするという、足をついた生徒を育てる、もういい学校だというふうに、
もう大絶賛だったんですね。そうなんです。お母様ね、
おそらく私がマイペースな子供だったので、私には合ってると思って、進めてくれたということがあると思います。
そうですか、はい、割とね、多いんですよね。お母様が行ってらっしゃったとか、おばさんが行ってらっしゃったとか、
よく聞きました、ね、同級生でも、
はい、やっぱりそうですか。
そうですね、
で必ずこう勧められて。
そうなんですね、おばあちゃまから親子三代っていうのもね
いらっしゃいますよね、
はい、伺いますね。
重水さんもお母様からということですね、
はい、そうなんです。
そして、中学から通われてたということで、はい、中学1年の時コーラス部に所属してらっしゃったんですってね。
中学1年生から6年間、
6年間、
はい、やっておりました。
ふと思い出したんですけど、はい、私も、中学から向こう側なんですけどね、中学1年の時にコーラス部に所属してたんですよ。で、
先輩。
そうなんです2年生から、中学2年から放送部に変わったんですけ ど、
はい、
だから1年間はみんなでこう歌を歌ってすごい楽しかったのを覚えていて、
あ、嬉しいです。
そう、中村先生だったかな、顧問が。
私もとてもお世話に、はい、なっておりました。
このね、世代が違っても、こういう話が、共通項が出てくるのが向こう側あるあるですよね。
いや、本当です、はい、ね、嬉しいです。
いや、懐かしいな
はい、
でそれ以来、高校大学と向こう側に通われて、
はい、
そして音楽学部声楽学科に進学されるんですけれども、はい、学生時代どんな学生生活を送られたんですか？
他の学科の方と大きく違うと思うんですけれども、はい、一学年20名ぐらいしかいないんですね、うん、もう本当にみんな入った時からもう家族のような存在で切磋琢磨し合って、悩みも、もうどれだけみんなの涙を流してるのをね励まし合いながら、そういう雰囲気の中でいろいろなものを作り上げて、先生方に押し上げていただいて、 いろいろなことを学びましたけれども、
はい、まあ、ミュージカルオペラの舞台というのも、ええ、実際に学生時代に経験されたんですか？
そうなんです、今の学生さんちょっとわからないんですけれども、うん、3回生の時にミュージカルの舞台をする、はい、うん、そして4回生でオペラの作品をみんなで作り上げるっていうのが当時習わしのようになってまして、はい、ミュージカルの時は自分たちで何せ女子校ですので、はい、やっぱりソプラノアルトしかいませんので、
そうか、そうですね、
そうなんです、男性の、うん、他の大学から男性をちょっとお願いして、はい、お手伝いに来ていただいて、でその最初はミュージカルをやって、4回生の時は先生方がプロの歌手の方を呼んできてくださって、
すごい、
そうなんです、舞台を一緒に作っていただいて、とても環境に恵まれてましたね、
うん、はい、舞台を作るってね、一言で言うのは簡単ですけど、
本当に、特に3回生のミュージカルの時はもうみんなで合宿、確か体育館のあたりに合宿をさせていただけるところがあって、そこで舞台設備を、まあ、簡単なものですけれども、はい、作ったり
セットですよね、
そうですね、いわゆるね、はい、あと自分たちで衣装を作ったり、
うわ、衣装もご自身で、はい、へ
ー、ちょうどね、私さっき思い出したんですけど、はい、オズの魔法使いっていう作品をやりまして、
はい、
ブリキのロボットの役をやったんです。で、段ボールを
なるほどね、こう四角いイメージですよね。
そ, それに銀色に塗って、なんか仕上げた覚えがあります。
手作りよ、
そうなんです。でもなんかやっぱりそうやって遊びのように聞こえるんですけれども、やっぱり音楽はもちろん学びますし、それ以外にも声楽のレッスンだけだと得られない協調性ですとか、うん、やっぱり多少引っ張っていく人間も必要ですので、
そうですね、
そういう役目を自然とできるようななんていうんですかね、環境でもありましたし、そういうものを学べたと思います。
ああ、そうですか、はい、充実した学生生活ですね、お伺いしてるとね。
そうです ね濃い4年間でした。
さっき私ちょっとこのお話をどうしてもお聞きしたくてね、
はい、
チェコにはい、お一人で行くことになったっていうのをちらっとお聞きして、これどういう経緯で？
ですね、うん、当時といいますか、今でもお世話になってるんですけれども、声楽の担当の教授で、
はい、
おそらくいろんな他の学部の方だとゼミって言われているものに当たると思うんですけれども、音楽学部はゼミという言葉は使っておらず、うん、声楽の担当の教授という先生に、はい、みんな師匠として弟子入りをするような感じになるんですね、
はい、
でその先生が毎年、うん、チェコのカルロビバリーという、うん、まあ、チェコの温泉を飲みながら歩くような温泉地なんですけれども、そこで毎年開催されているドボルザーク国際音楽コンクールというコンクールがありまして、そこの審査員として毎年チェコに渡られていたんですね、うん、で今年は頑張って生徒も連れて行ってやるということで、私選んでいただいてありがたく、うん、チェコって今よりも多少不安な情勢だったかもしれないんですけれども、家族にも OK をもらって、うん、先生が一緒ならということでチェコに行くことになって、
それはコンクールに出場するためですね。
そうです、はい、そうなんですけれども、実際行くちょっとどれぐらい前だったか覚えてないんですけれども、先生が急にごめん僕行かれへんようになったわっていうことで、まあ、おそらく大学 の他のお仕事で、
そうでしょうね、
もちろんそうなんですけれども、
赤、ね、になったんでしょうけど、
そうなんです。で先生はキャンセルをされたんですね、
審査員もその時キャンセル、
そうなんです、
なんですね、
そうなんです、そんなに簡単にキャンセルできるのかなと思ったんですけど
それで
どうしようかなと悩んだとは思うんですけれども、うん、やはりその当時20歳ぐらいですかね、はい、もう無謀な年齢ですので、うん、私は行ける気がすると思って一人で、
いいじゃないですか、はい、一人で渡った
行きました。その一人の海外旅行がまさかチェコだとは、
ま、そうですね、はい、ハードルは高いですよね。
そうですね、やっぱりハワイとか
ハワイに行くのとまた ねわけが違
いますから、うん、そこで行けると思って頑張って、うん、行きまして、
はい、
で最初ウィーンにまず着いたんですね、でウィーンで3泊ぐらいして、まあ、音楽の都ですのでいろんなことを学んだと思います当時。でそこから、チェコに入って、プラハに一度入ったんですけれども、その次の日からそのコンクールの会場であるカルロビバリというところへ入るはずが、その入った 1泊目が取れてなかったんですね、
ホテルが。
そうなんです。
え、
どうしよう、まさかの初のチェコの旅でまさかの野宿、っていうのも絶対、できないです
ね。できないですよね。どうしたんですか。
全くチェコ語というものをこんにちはすら覚えていってなかったと思うんですけれども、なんとか辞書を持ってまして、でもチェコ語はもうどうやって辞書を引いていいかもわからないので、ドイツ語とフランス語の辞書を駆使しまして、
すごい、
さすがに喋ってその速さについていける自信がなかったので、ロビーどこかホテルに駆け込んでロビーに紙に書いて、
そうでね、調べながら、ね、
そうなんです、
書いて、
はい、で一泊分とりあえず取ってくれというふうにお願いしまして、なんとか、ね、それで取れてるのかどうかの確証もないまま行きまして
もう全てがさっぱりわからないまま進んでいく感じ。うわ、すごいな。
でそこで、行ってなんとか名前を言えば、さっき電話かかってきて聞いてるよというふうに止めていただけまして、よかったですね。そうなんです。結局コンクールに出るというのがもちろん第一の目標ですので、行ってコンクールも出たんですけれども、そんなハプニングも多々あり、そしてピアニストも現地のピアニストの方が伴奏をしてくださるということで、その方と出会うのも大変だったんですね。どうやって待ち合わせをするとかもちろん一度は音楽の合わせをしていただいたんですけれども、もちろん音楽なんかもうはちゃめちゃな状況におそらくなっていたと思います。案の定おそらく第一次審査も通らないような感じで敗退してしまって、残念な結果にはなったんですけれども、ただ今思い返せば、その知らない土地で10日ほど一人で、物事を成し遂げた達成感っていうのがすごくやっぱり残ってまして、これ
は、得難い経験ですよ。
そうなんです。もうコンクールでうまい歌を歌えたっていうことの何百倍のものをちょっと学べたかなと思いまして。
そうですよ ね、
そうですね、今となっては
度胸も根性もつきますよね、そういう経験すると ね、
本当に今だったら もしかしたら逆にちょっと怖くてできないかも。
それはもうそうで、一回知ってしまうとね、
そうなん
です、怖さをね、それもう一回できないんですけど、
そうです、
分からなかったからできることってあるんですよね。
はい。
いやでも本当に貴重な経験でしたね。
そうですね。これも本当に向こう側にいないと、おそらくもう絶対なかった経験ですので、学内の経験ではないんですけれども、やっぱり学生時代の思い出としてはとても濃く残ってます。
いや本当に面白い。そして、卒業後なんですけれども、今度その進路としては、どういう道を選ばれたんですか。
はい、ですね、最初大学向こう側女子大学にも音楽専攻科というのが今もおそらくあると思うんですけれども、そちらに残るのが自分にとってはやっぱり、言い方は悪いのかもしれないですけど、居心地がいいと言いますか。
確かにね。
もう中学からずっと向こう側ですので。
そうなんです、居心地いいんですよね。
守られてる感が半端ないので、
はい、
でそれを選びたいっていうことももちろん頭にはあったんですけれども、やはり大人になって、この今後学生じゃなくなった時に一社会人として歌手としてやっていくには、ちょっと厳しいこと、環境にも身を置かないといけないんじゃないかなという、ちょっとした焦りみたいなものもありまして、で居心地のいい向こう側からちょっと卒業しようということで、大阪音楽大学の大学院に進学しました。
そうですか、
はい、そこでオペラの基礎などを、向こう側とはもう全然違ったアプローチで、やはり向こう側のように温かいばかりではなく結構な波に揉まれまして、
はい、
はいはい、で勉強させていただいて、
そして、劇団四季に入団されるんですね。
はい、大学院を修了してから1年半ほど、フリーランスのような感じで舞台コンサートに出させていただいて、その後に2003年の秋から劇団四季に、入団しました。
ああそうですか。何年ぐらいいらっしゃったんですか。
はい、6年ほどですね。
へ、はい、その劇団四季の に在団している間は、はい、どんな舞台に出られたんです？
そうですね、最初はですね、オーディションを受けまして、翌日、うん、劇団から電話がかかってきまして、何月何日に劇団の本部へいらっしゃいますかということで、うん、それがどういうことを意味しているかも分からず、オーディションの結果も知らされないまま、うん、突然稽古場に呼ばれまして、で行ったら君の役はこれだということで、
いきなりなんですね、
はい、台本が事前に送られてきたのかな、うんうんうん、っていうことは私は合格したのかしらというような感覚で歌を、まあ、勉強して、で、最初はオンディーヌというミュージカルではなく、うん、ストレートプレイというんですけれども、お芝居ですね、うん、の舞台に立たせていただきました。その中で、劇中劇のような形で、うん、オペラ歌手役ですね、
はい、
としてサランボーという役でデビューをさせていただきました。
かっこいいなその他にもキャッツにも出られたし、はい、美女と野獣も、
はい、
で夢から覚めた夢、
はい、
すごいですね。
もうどれもね、思い出はもう本当に語り尽くせないんですけれども。
そうか、こうでもすごく楽しくされてたんじゃないですか。もちろんね、稽古は大変だとは思うんですけれども、はい、ねえ、そして、2009年に、
はい、
対談されて、
はい、
でその後ご結婚なんですかね、はい、なるほど。で、まあ、舞台以外にも、
あ、そうですね、はい、その後にですね、これからライフワークにしていきたいなと思っているようなことなんですけれども、ボーカルトリオ花恵美という、
はい、
女性3名で歌を歌う、なんていうんですかね、アンサンブルですかね、
はい、
を結成しまして、でそのメンバーで保育園なんかに歌の、
うん、
一応私たちはお姉さんって言っているんですけれども、
いいんじゃないですか歌のお姉さんで、
はい、そのような活動をしていまして、歌を伝えるのと同時に、あとやっぱり楽しんで音楽に触れてもらいたいっていうことで、人形劇のようなものもやって、それも自分たちで手作りで人形を作って、そこでもね、オズの魔法使いもやってます。
そうですか。え、今拠点はどこになるんですか？
私住んでいるのは名古屋ですね。
名古屋です、はい、ご結婚されて名古
屋、あ、劇団四季の本部が横浜にありましたので、うんうん、横浜にもうずっと15年ほど住んでいたんですけれども、 そうか、
はい、
でその後主人の転勤で名古屋に、
うん、に行かれて、
去年から、はい、ちょうど1年経ちました、名古屋で。
そうですか、はい、でもこれから、やっていきたいことっていうのはなんかいっぱい出てきそうですね。
そうです ね、
ね、今後の目標を教えてもらえますか？
あ、はい、そうですね、やっぱり歌というのはですね、人となんて言うんですかね、一緒に歌うことももちろんそうですし、うん、聞きに来てくださるお客様と、歌っていうのは歌詞が載ってますし、心のメッセージが伝えられますので、そのメッセージを伝える仕事というのはもう必ずやっていきたいなと思っています。やっぱり両親から音楽学部に進ませてもらったっていうのもありますし、そこからの仕事、はい、その仕事からは絶対離れないようにしたいなというふうに思ってます。
そうですね、はい、もうここまでずっとねやってこられて、はい、逆にもう離れられないんじゃないですか？
まあそうかもしれないです ね、 ね
きっとそうですよね、
はい、
さあ、そして、
はい、
舞台に出られるんですよね、今度9月25日。
あ、そうなんです、はい、ですね、告知させていただいて
お願いします、
よろしいでしょうか、はい、はい、ありがとうございます、今月ですね、9月25日水曜日ですね、
はい、
三宮のピアジュリアンというお店ですね、こちら、はい、クラシックのライブをほぼ毎晩行っているという、うん、かなり日本でも珍しいタイプのお店だと思います。そちらに出演させていただきます。さっき の、 話しました、うん、花恵美というボーカルトリオでも同じことを考えてやっているんですけれども、日本の唱歌、童謡唱歌っていうのがなかなか今の世の中に伝わっていきづらい世の中になっているみたいなんですね、うん、で そのそういう歌を必ず歌の本番の時に歌い継いでいきたいなと思ってますので、そういう曲半分ほど、例えば花とか、
はい、
茶摘み、懐かしいですよね、はい、冬景色とかですね、うん、私たちが音楽の授業で習ったような曲を半分ほどお聴きいただいて、 であと、サウンドオブミュージックからエーデルワイスですとか、はい、レ・ミゼラブルの夢破れて、
あ、いい曲ですね、
はい、これスーザン・ボイルさんが歌って有名になりましたけれども、そんな曲をたくさんお送りさせていただきます。
はい、
バリトンの高曲信和さんとピアノの藤谷優子さんと共演させていただきます。
そうですか。9月25日水曜日、はい、三宮のピアジュリアンで、演奏されるということです。今日はどうもありがとうございました。楽しいお話たくさん聞かせていただきました。
ありがとうございます。
向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は向川女子大学音楽学部声楽学科卒業、元劇団四季俳優で現在はフリーランスの歌手として活動している重水由紀さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向上ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。今年度最後の向川女子大学オープンキャンパスを9月29日日曜日に開催します。ここでおすすめのプログラムを一部ご紹介します。学科企画のプログラムでは各学科の教員や在学生が学科の特徴や学べる内容などを分かりやすくご説明します。体験授業も実施しますので、一足早く大学の雰囲気を感じることができます。また、学生スタッフによるキャンパスツアーや保護者対象説明会、向こ女について知りたいことを相談できる学科別懇談コーナーも用意しています。さらに、寮見学も実施します。来てみて体験できる向こ川女子大学オープンキャンパスは、9月29日日曜日に開催。時間は12時30分から16時30分まで。事前の申し込みは不要です。今年度最後のオープンキャンパスです。ぜひご来場ください。詳しくは向川女子大学のホームページをご覧ください。向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向上ラジオ。今夜は元劇団四季俳優で現在はフリーランスの歌手として活動していらっしゃる重水由紀さんをお迎えしました。劇団四季での、稽古の厳しさのお話もお伺いできてよかったなと思いますし、でまた今までやってこられたことが全部つながって今の歌手活動があるんだなと思いました。とってもこうおおらかな雰囲気をお持ちの方で、そしてチェコでのね大変な一人旅がまたさらにこの度胸をつけているんじゃないかなと思って楽しくお話をお伺いしました。さて次回は向川女子大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科卒業、現役の教師でキックボクサーとして活躍する佐藤彩さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向こ女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向こ女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こ女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向こ女ラジオと読む向こ女ラジオの2冊、そして向川学院のキャラクターラビーのオリジナルグッズラビーのファイバータオルと3色ボールペンとシャープペンシルをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは9月25日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。